実食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よしこです。12月の下旬になってまいりました。3連休の今日は中日でございます。22日日曜日の夜でございます。皆さん3連休いかがお過ごしでしょうか。もうこれだけ年の瀬、という感じになってきますと、なかなかまあ旅行にお出かけとか、なんかそういう方もあまり私の周りでは聞かれませんが、どうなんでしょうかね。いろいろ大掃除の準備をしたりとか、いろいろと家のこと、お仕事で忙しくしてらっしゃる方も多いと思います。そんな中ですね、まあちょっと美味しいものを食べに行ったりとか、忘年会も多いと思いますが、ちょっとね、ホッとできるようなことがあればいいなと思っております。私はと言いますと、3連休本当にもう予定がみちみちに入っておりまして、というのもですね、まあ本当に、私かねてより申しておりますように、いろんなことに興味が津々でございまして、興味津々というか、なんというか凝り性というか飽き性というか、まあそういうわけでして、いろんなことに、興味を持つあまりですね、なんかもう最近あれもこれも体がいくつあっても足りないような、状態になってきてるんですが、まあそれも楽しくやっておりまして、ちょっとね、そのまあ体調を先日若干崩しまして、本当にその、なんというか、こんな時健康のありがたみを知るなぁと改めて思いましたね。普段は気づかないけど健康ってありがたいですね。本当に自分で、あ、今この瞬間着々と体温が上がっていってるというのが分かるぐらい、発熱しておりまして、でも打てる手はとりあえず全部打とうということで、いろんな薬を飲んだりとか、あったかくしたりとか、なんだかんだしまして、なんとか最悪の事態は、免れたのではないかなと思っております。そしてまた、元気を取り戻して、今週末もいろんなところに行っております。昨日はと言いますと、朝からですね、まあこんなことがないと、きっかけがないと、私、別にその子供がいるわけでもなく、なんというかね、そういうアウトドアな系の人間でもないので、なんかきっかけないといかないであろうなという、堺の泉ヶ丘、今話題の仙北、なんとか鉄道ですね、あの売るや売らんの、どこに売るかで揉めている、仙北高速鉄道か、その泉ヶ丘の駅からバスに乗りまして、ハーベストの丘という農業体験施設のようなところに行ってきました。で、そこで何があったかというと、なんと、そこを舞台にした、謎解きイベントがあるというのでね、謎解きと聞いてはいかんわけにはいかんだろうということで行ってまいりました。本当にもう寒くってね、寒いし、もう雨は降ってるし、ああ、もうなんか、雨、なんか昼過ぎぐらいに、3時ぐらいにちょっと弱い雨が降るでしょうぐらいの天気予報が出ていたので、 あの一応まあ折りたたみ傘用意していくかと思ったら、もう本当に着いた時からずっと雨、もう本当わあ、その謎解きそのものはあの、まあ、楽しく楽しませていただいて、無事、謎解き成功やったぜっていう、結末を迎えたんですが、そんなことより寒いし雨だし、もうねえ、いや本当にあの体調管理気遣っている折非常にその厳しい、条件でしたね。まあそういう、まあ、寒くってあんまりそのお客さんが、たくさん来る時期ではないというので、こういうイベントとコラボしてやってらっしゃるんでしょうけれども、まあ、真夏真冬は、あんまり無理を しないでおこうと思いましたね。それでちょっと、いやもう本当にその寒くて体の芯から冷えてきているのが、これはただ単に外的な要因でこの気温が下がって体温が下がってるのか、それともなんかこれは五感的なね、なんか病的な何かなのかがだんだん分からなくなってきて、ちょっと心配やなと思ったんですけど、まあまあ無事でございました。で、夜は夜とてですね、毎月第3土曜日はみそのクイズ研究会というわけで、なんばみそのビルの、白芸というイベントスペースでやっておりますクイズ研究会に行っておりました。まあ毎月やってるんですけども、今月はまあ、12月ということで、今年あったいろんな形式のクイズの中で、好評だったもの、面白かったものみたいなのを、実際に、実際にというか改めてね、リクエスト大会というか総集編というかやってくださいまして、私もね別にその前回全部の回に行けてるわけじゃないので、体験してないクイズなんかもあって、クイズタイムショックみたいな感じのね、実際に何秒以内に答えるみたいなのを連続してやる形式のものとかもなんかすごい盛り上がったよって話に聞いてたんですが、実際には私参加できてなくって、それをですね、やらせていただきまして、やってみたかったので、どれぐらい緊張してどれぐらい頭真っ白になるのか分からなかったんですけど、まあ結構ね緊張するもんですね。あえてカチカチ言いながら、今何問目とかいう問題も、私の時には出なかったんですけど、何人かやって今何問目問題答えれてた人いなかったですね。みんな大体その実際の、何問目かよりもめっちゃもう10問目ぐらいで聞いてんのに6問目とか7問目とか言うんですね。もう意外と過ぎてるのにね。まあそんなクイズ大会に参加してきました。そして今日連休中日は、昼間からですね三宮に行っておりまして、これもね、三宮のセンター街という、まあ、商店街がございます。でそこでサンタクロースの秘密の手紙という、いろんなところをうろうろしてヒントを集めながら謎解きをするというイベントがありまして、黒猫キューブさん神戸の団体ですね、そちらがやっている謎解きの、イベントがございましたので行ってきました。これがねむーちゃよくできていて、そういう周遊系のいろんなところをうろうろしてヒント集めてみたいなんて、あのまあまあスタンプラリー的な感覚で行ったらある程度分かって、うんふんふんっていうような、はいはいはい次次みたいな感じのものが多いんですけど、ちょっとなんかひとひねりあったりとか、なんかそのパネル1枚ではなんか納得いったんかいってへんのか、なんやろうなんか微妙みたいな感じやっ ってんけど、他のパネルを見たら、ああそういうことかみたいなのがすっきり分かったりとか、うん、そうそうそう。でまあ最終的にその謎が解けたら、ポストに投函して、終了という謎解きでして、うん、結構あのいろんなところうろうろして、で、カフェなんかも行きましてね、ちょっといろんなパネルをメモってきたやつなんかを見ながら改めて考えてゆっくりしてみたいな感じで、三宮の街をうろうろしてきましたよ、うん、そしてそしてその後は、なんと、私が編集発行しておりますフリーペーパー実験アキレスの方にも、寄稿してくださっている私のもうかれこれ長いですね、古くからのお友達でもあります、安井くん、安井あさとさんというアーティスト、サウンドアーティストの方がいらっしゃいまして、この度ですね、神戸の急遽留置の方で、ギャラリーで、個展を開くというので、伺ってまいりました。なんて言うんでしょうね、普通にその絵描きの人なら絵を描いて、彫刻の人なら彫刻の作品を並べてみたいな感じの、ものだと分かりやすいと思うんですが、サウンドアートというとどういうものでしょうかね、みんなパッと思いつくのなかなか難しいと思うんですけど、まあ何かしら音が出るようなものだったりとか、音楽を連想させるような作品だったりとか、なんて言うんだろう、まあちょっと触って楽しめるようなものもあったりとか、すごくね、はぁ、なんというか、うまいことできてんなというようなものがあったりとか、ぜひ皆さんにも見に行っていただきたいと思ったんですが、なんと今日最終日だったんですね。うん、残念でした。うん。という、安井あさとさんの個展に行ってきましたよ。非常に神戸を満喫して帰ってまいりました。いやー、まあまあ、そんなことですよ。明日も明日で、あ、そうそうそう、そのね、神戸、お昼から三宮に行ってたので、お昼ご飯を三宮で食べました。せっかく実食アウトプットなので、実食したもののお話をしておこうかなと思っております。私は神戸のことは本当にとんとわからない、あの土地感ほぼないんですけど、あの神戸の方にお詳しい方に連れて行っていただいた、カツ丼が美味しいお店があるよというので連れて行っていただきました。これがですね、場所で言うとセンター街のセンタープラザ西館の地下1階にあります、吉兵衛さんというカツ丼屋さんです。カツ丼吉兵衛というお店で、で行ったらね、もう本当あの大行列っていうほどでもないか、カウンターの席で、カウンターだけの席なんですけれども、何席ぐらいあったかな、結構ありましたよ。あ、14席ですって、カウンター14席で、メニューがほぼカツ丼だけなので、皆さんパクパクっと食べてさーっと出ていくみたいな感じのお店です。なのである程度行列があってもスーッと、お客さんが進んでいくのでね、で2人で行っても別にそんな横に並んで、まあ熱々のカップルなら別ですけどね、そうでなければ別にそんなに話し込むようなことも、ないし、そんな店ではないので別々に通してもらって、で、食べ終わってから美味しかったねなんていう話を、すればよいという感じのお店です。で、カツ丼なんですけど、卵とじのカツ丼とソースカツ丼2種類ありまして、どちらも600 800円かな。うん、本当はね、卵とじの方が、まあ、関西ではメジャーなので、卵とじの方を食べればよかったんですけど、なんか妙にそのソースに私心惹かれてしまいまして、ソースカツ丼をいただきました。ソースの方がね、まあ、ちょい甘めのソースがかかっていて、ご飯にもソースがかかってて、キャベツがうっすら敷いてあって、カツがドーンと乗っていて、その上にまたソースがかかっている。で、ソースじゃなくてカツの端っこにね、温泉卵をプリッと乗せてくれて、その温泉卵になぜかソースでこうニコちゃんマークを書いてくださるんですね。うん、かわいいなと思いながら見ておりました。ソースは、ちょい甘めなんですけど、カツ自体は、そんなに分厚いわけじゃなくって、結構薄めなんですけれども、その分衣がサクサクで、うん、サクサクの衣と、もちっとしたお肉の、程よい歯触りという感じの、カツでした。本当にね、サクッとしてあっさりしてて食べやすかったですよ。うん、で、まあカツも美味しかったんですけど、もちろんカツ丼自体も美味しかったんですが、カウンターの上にね、たこあんが、どっさり置いてありまして、無料で食べ放題という感じで置いてあるんですけど、このね、たこあんが思いのほかむっちゃ美味しかったんですよ。でも私はカツ丼、カツを食べて美味しい美味しいって言ってバクバク食べて、ご飯もある程度食べて、もうかなりお腹いっぱいになっちゃってたんで、その後たくあんでご飯をそんなに楽しむ余裕はなかったんですけど、これいや、このたくあんちょっと近年食べたことないぐらい美味しいなと思って、うん、もし、よしべえさん行かれる方いらっしゃったら、ぜひたくあん一つは食べていただきたいなと思っております。そして今インターネットで調べてみたところ、なんと、このお店、私が行ったところは本店で、それ以外にもいろいろとお店を作ってらっしゃるようですね。神戸三宮方面が多いですが、なんと、いつもあんなによくうろうろしている道具屋筋、難波の道具屋筋にもお店あるんですって。これは行かねばですね。うん、ちょっと今度また行きます、行ってきます。というとんかつカツ丼よしべえさんに行きましたよというお話と、そしてですね、先日行って、もうここの話がしたくてしたくてたまらなかったにもかかわらず、毎週毎週なんかどこそこに脱出に行きました、その時こんな美味しいもの食べましたみたいな話を、しているもんですから、なかなかここのお話ができなかったことを私はもうずっとこう心残りになっていて、かれこれ一月ぐらい前かな、行ったお店なんですが、もうむっちゃ感動した、福島のお店です。ちょっとね、知り合いの方が Facebook にこのお店のことを載せていて、福島6丁目の交差点の近くなんですけれども、和食のお料理で、コースというか、まあ、お任せでいろいろと出てくるわけです。でなんとですね、まあいろいろと豪華なものが出てくるにもかかわらず、なんと、3500円なんですね。うん、 そのお料理だけなんですけれども、お料理だけだと3500円で、いただけるというので、プラスあのもちろんあれですよ、お飲み物代はするんですけど、こんなにお得なお店あるでしょうか。いや、ないということで行ってみました。で、行ったところ、予想をはるかに上回る、感動の料理の数々、次から次へと、ようこんだけ美味しいもん出てくんなっていうぐらい美味しかったんですよ。こちらがですね、いわしというお店なんですが、いわがひらがなで、しが志です。いわしというお店、福島いわしで検索したらすぐに出てくると思うので、ぜひちょっとググっていただければなと思うんですが、私が行った時のメニューのお話をしたいと思います。まず、最初に出てきたのが温野菜オリーブオイル塩でどうぞみたいな感じなんですけれども、これもね、なんだこれ、しゃれてるし美味しいし、なんだろうこれ。今ね、撮った写真を見返しながらちょっとおしゃべりしているんですが、ヤングコーン、プチトマトで、これはね、レンコンとビーツかなとかぼちゃですね、これらが蒸してありまして、それぞれに本当にね、野菜自体も美味しくって、ぎゅーっと甘みの凝縮されたような蒸し野菜で、そこにオリーブオイルとちょっとバルサミコがぴゃぴゃっとかかっていて、そして端っこにお塩が盛られていると。でもうそのお野菜自体にもうちょっとね、お塩してあるんですよ。だからそれだけ食べたら、そのうっすら塩味と野菜のそのものの甘みじゅわーみたいな、ぎゅーっとしたその美味しさを味わいつつ、そしてそのちょっと岩塩のジャリッとした感じも楽しみたいなと思ったら、端っこについているお塩もつけつつみたいな感じの楽しみ方ですね。で、そんな温野菜に続きまして、カマンベールと鴨の瞬間燻製、どういうこと？瞬間燻製って何？と思っていると、なんと、お皿の上にですね、ガラスのコップが逆さまになったものが出てきまして、その中にもくもくと煙が入っていて、そして、その中からカマンベールチーズと鴨のお肉が、燻製されたものが入っています。でそれを、お店の方がカパッと開けてくれると、中から煙がふわっと、立ち上って、そして香りとともに、ちょっとね、燻製の香りがふわっと煙とともに、出てくるわけです。でもうこのね、鴨肉も素晴らしく美味しくって、柔らかい鴨肉で燻製の香りがついています。カマンベールも、カマンベールチーズ独特のね、あの柔らかい感じと、周りのちょっと硬い歯触りがあるところに燻製の香りがついているという、そうそうそう。でね、ここまでお話ししてお分かりになるように、むっちゃくちゃお酒に合う料理ばっかりなんですよ。でも最初のその温野菜から、もうこの鴨とかね、チーズとかいうあたりはもうワインをいただきながら、どんどんとお料理が進むわけですが、こっから先ですね、なんとガラッと和食に、なってまいります。お作りです。お作りもね、なんかちょっとずつ仕事してあるんですね。なんか タイをウニで巻いてあったりとか、なんかこれはお塩でこれはわさびでとかね、いろいろ楽しめ、わさび醤油でとかいろいろ楽しめるように、お塩と、わさびが別に持ってあったりとか、お塩とわさびで食べたりするのもまず美味しいですよみたいな感じでして、うん、美味しかったな。もうこの辺りからも日本酒ですよ。何やったっけこれ、虹色トンボっていうお酒やったかな。うん、なんかトンボの中身が虹色になっている絵が書いてあるだけのラベルのお酒。うん、これすごくねフルーティーで美味しかったですよ。続きまして、ズワイガニ。ズワイガニが、これがね、カニ味噌添えと書いてありますけれども、甲羅の中に、ズワイガニの身で、その上に足がきれいに並んでいて、そしてその横にお塩とレモン、そしてカニ味噌が添えてあります。で、お塩をちょっとつけたりとか、カニ味噌をつけたりとかしながら、ズワイガニの身をいただくという贅沢ですね。そして、牡蠣と平茸のみぞれ蒸し。これ蒸し物ですけれども、みぞれ蒸しですので、これは、かぶをおろしたもんですかね。そのキノコと牡蠣を、器の中に入れて、その上にみぞれをねわっと乗せて、でその上にお出汁をちょっとかけて、でその状態で蒸してあるというものです。このね、もう牡蠣もプリップリでね、なんか毎週牡蠣の話してますけど、もう本当にどの牡蠣も抜群に美味しかったです。このねみぞれあんがめちゃくちゃ 上品で、うん、これだけでもお酒が進むというぐらいのなかなかな、一品でございましたよ。そしていよいよ最後と言いたいところですが、ラス2です。白子のしゃぶしゃぶ。白子のしゃぶしゃぶって何それ聞いたことないと思ったんですけど、本当にね、一人ずつしゃぶしゃぶ用のそのお鍋と、で、白子がプリプリンと生の白子。生の白子ってなかなかないですけどね、好きなだけこう好きな時間しゃぶしゃぶして食べると、もうその食べたことある、あの火の通り切った状態にして食べてももちろん甘くて美味しいんですが、半トロ生ぐらいで、よだれが出てきた、いただくと本当にその白子のこのとろっとした感じ、いや、こんな状態の白子ちょっと食べたことないっていう、しゃぶしゃぶならではのね、白子をいただきまして、最終的にですね、あれ、お寿司の写真を撮ってない。やだ、お寿司、何巻か出てきました。これもね、もう、この時点で、お聞きの皆さんもお察しだと思うんですが、だいぶ量があります。もう本当に、これ以上、食べきれないよっていうぐらいの量が出てきて、お寿司が何貫か出てきて、もうその時点で、わあ、もう、いやー、お腹いっぱい、大満足っていう状態なんですけど、最後の最後にね、なんかちっちゃい器に、ご飯がちょっと、で、その上に、イクラとウニが乗っているという、なんとも贅沢なちっちゃい丼状態のものが出てきて、でそこまでペロッといただきまして終了、大満足という、コースでございます。 ねえ、すごいでしょ。もちろんそのお酒も随分いただいてしまったので、そんなね、3500円では到底、あれなんですけど、最終的にいくらぐらい払ったかな。5、6000円ぐらいかな。にしたってもう十分 上等すぎる料理が次から次へ、本当にあのビストロポタジェに初めて行ったのと同じぐらいの感動を覚えました、福島のイワシさんです。皆さんもぜひ、この感動を味わっていただきたいなと思いつつ、また私も行きたいなと思っております。一人で行っても良さそうな感じのカウンターの感じでしたので、家も比較的近いので歩いて行けるので、また近々行きたいなと思っておりますよ。というわけで今回は、福島にありますイワシさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、フォロー、メッセージもろもろお待ちしております。それでは実食アウトプット第138回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。